昔々、ある海辺の小屋に貧しいおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは毎日浜に出て魚を釣って暮らしていました。ある日のこと、いつものように浜に出て朝早くから釣り糸を垂れていましたが、魚は一匹も釣れませんでした。諦めて帰ろうとして、最後にもう一度だけ釣り糸を下ろしました。するとしばらくして大層重いものがかかりました。やっとのことで引き上げてみると、とてつもなく大きな魚がかかっていました。魚は、どうぞ命ばかりはお助けくださいとでも言うように、涙をほろほろこぼしました。おじいさんは、これはただの魚ではないぞ、きっと神様に違いないと思って魚をそのまま海に放してやりました。魚は何度もおじいさんの方を振り返りながら海の底に潜っていきました。次の日、おじいさんがまた浜に出て昨日と同じところで魚を釣っていると、一人の若者が近づいてきて丁寧にお辞儀をして言いました。私は竜王の使いの者です。竜王の命令であなたを竜宮に迎えに来ました。昨日あなたが助けてくださったのは竜王の息子です。おじいさんは若者についていくことにしました。若者が海に向かって呪文を唱えると、海は真っ二つに割れて大きな道が現れました。その道をずっと歩いていくと竜宮に着きました。竜王が大喜びで出迎えました。毎日毎日大宴会が開かれて、おじいさんは時の経つのも忘れてしまいましたけれども、しばらくするとうちに残してきたおばあさんのことを思い出して、帰りたくてたまらなくなりました。そこで竜王は仕方なくおじいさんを返すことにしました。すると竜王の息子がこっそりおじいさんに言いました。お別れの時、父はあなたに贈り物をするでしょう。何が欲しいかと聞かれたら、他のものはいらないから玉手箱にしまってある玉をくれと言ってください。その玉は欲しいものを言えば何でも出してくれる魔法の玉です。さて、おじいさんが別れを告げると、竜王はおじいさんに贈り物をしたいが、何か欲しいものはないかと尋ねました。おじいさん、では竜王様の玉手箱にしまってある玉をくださいと言いました。竜王は、いやー、こればっかりはどうしてもやるわけにはいかないと言って断りました。すると竜王の息子が、お父さん、この方は私の命を助けてくださったんですよ。息子の命と玉とどちらが大切ですか。どうぞおじいさんにその玉をあげてくださいと言いました。そこで竜王は仕方なくおじいさんに玉をくれます。さて、おじいさんが家に帰ってみると、おばあさんは目の玉が飛び出るほど一生懸命おじいさんの帰りを待っていました。ほんま飛び出るんで、それぐらいって言うとね、一生懸命待って、そしておじいさんから竜の話を聞くと喜んで、おじいさん、じゃあ立派な家を出してもらいましょうよと言います。そして玉に向かって、立派な家を出しておくれと言ってみました。するとたちまち小屋が消えて、二人は立派な瓦屋根の家の中に座っていました。それからお金を出して、お米を出して、蔵を出して、二人は大金持ちになりました。さて、川向こうの村に悪いばあさんが住んでいました。ばあさんは竜王の玉の話を聞きつけると、物売りに化けておじいさんの家にやってきました。おじいさんは留守で、おばあさんは一人で留守番をしていました。物売りのおばあさんは偽物の玉を出してみせて、玉はいらんかね、このうちには竜王の玉があるそうだが、この玉も天下に二つとないいい玉だよ、 察してきて比べてごらんと言うんです。 おばあさんは断りましたが、あんまりしつこく言われるので、とうとう竜王の玉を出してきて見せました。物売のおばあさんは竜王の玉を手に取って、ほう、これは見事な玉だねと言っていましたが、おばあさんがふとよそを向いた隙に偽物の玉と取り替えてしまいました。物売のおばあさんは本物の玉を持って帰っていきました。物売りのおばあさんが家から出た途端、立派な家はたちまち消え失せ、おばあさんの元の小さな小屋の中に座っていました。おばあさんは驚いて物売りを探しましたが、加減も形もありませんでした。そこへおじいさんが帰ってきました。おじいさんもびっくりしました。それからというもの、二人は泣いてばかり言いました。ところで、おじいさんとおばあさんは犬と猫を飼っていて、我が子のように可愛がっていました。犬と猫はおじいさんとおばあさんのために竜王の玉を取り返そうと相談しました。そしてある日のこと、二匹は渡し船に乗って川を渡り、向こうの村まで行きました。村の中には今までなかった立派な瓦屋根の家が建っていました。調べてみると、それはあの物売りのばあさんの家でした。そこでまず猫がばあさんの部屋にこっそり入っていって探しましたが、竜王の玉が隠されていそうな場所は見つかりません。最後に押し入れの戸を開けようとすると、ばあさんが慌てて猫の首をつかんで外へ放り出しました。玉はあの押し入れの中だなと猫は思いましたが、どうやって盗み出せばいいか分かりません。そのうち夜になると、2匹はお腹が空いてたまらなくなってきました。そこで猫はばあさんのうちの蔵に忍び込んで食べ物を探そうと思いました。蔵の中には王様ネズミを真ん中に、何千というネズミたちが飲めや歌えの大宴会をしていました。猫がいきなり王様ネズミに飛びかかって捕まえると、ネズミたちに言いました。ばあさんの押し入れに竜王の玉がしまってあるから取ってこい、さもないとお前たちの王様を食ってしまうぞ。ネズミたちは、ああそんなことならわけはないと言って、やいキリバ、やいノコバ、お前たちが取ってこいと2匹のネズミに言いつけました。キリバとノコバはばあさんの部屋の裏に行き、キリバが壁に穴を開け、ノコバが穴を切り広げて、まんまと玉を盗み出してきました。猫は玉を受け取ると犬のところに戻って連れ立っておじいさんの家に向かいました。川の渡し場まで来ると、まだ朝早かったので船には船頭が乗っていませんでした。船頭を船こぐ人ね。そこで犬が泳いで渡ることにしました。猫は玉をくわえて、口にくわえて犬の背中に川の真ん中まで来たとき、犬は急に心配になって、おい、ちゃんと玉を持っているかと聞きました。けれども猫は口に玉をくわえているので返事ができません。犬は何度も尋ねましたが、何度尋ねても返事がありません。そうか、犬は腹を立てて、おい、どうして返事しないんだと聞きました。猫はつい持ってるよと言ってしまいました。玉は猫の口から水の中に落ちてしまいました。岸に着くと犬は恥ずかしくてこそこそ家に帰ってしまいました。でも猫は何とかいい方法はないかと考えました。けれども何も思いつきません。そのうちお腹が空いてたまらなくなりました。すると向こうの方で漁師たちが大きな死んだ魚を捨てているのが見えました。猫は早速かけていって猫のお腹にかぶりつきました。すると歯に石ころが引っかかりました。吐き出してみると、それは石ころではなくって竜王の玉でした。猫は大喜びで玉を持って帰り、おじいさんとおばあさんはまた大金持ちになりました。おじいさんは猫に、 お前は最後まで力を尽くしてくれたから、これからはいつでも部屋に上がっていいし、何でも好きなものを食べさせてやるよと言いますよ。そして犬には、お前は庭の隅か縁の下で暮らすんだ、食べ物は魚の骨だけだよと言いました。それから食べ物、犬は猫を恨むようになりました。今でも犬と猫は顔を合わせるたびに喧嘩をするのだそうです。はい、おしまい。